皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の14日ということでございまして、ポッドキャストも第312回ということになりました。いかがお過ごしでしょうか。春なんですけどもめちゃくちゃ寒いですね。なんかいつも天気の話をしてますが、季節感があるので申し上げますとですね、多分アジアの地域って全部寒いんでしょうかね。東アジアだと全部寒いのかもしれませんが、ものすごい寒くて、今日とかもですね、出かけたんですが、コートがないといけないぐらいだから、こういうのは僕は本当嫌でして、早く暖かくなってほしいなというふうに思っておりますが、今日も張り切っていきましょう。今日もですね、盛りだくさんでいきますが、まず、僕の近況の話をしまして、その後メインテーマで、起業して背伸びして良いことと悪いことというタイトルでお送りしたいと思います。あとはお知らせとですね、雑談と、いうふうに進めていきたいなというふうに思いますが、今日の雑談はね、実は、メールの方ではなかなか書けない、ちょっとだけ恥ずかしい僕の話をしようかなと思っているんですが、まず最初に近況から行きましょう。実はですね、転職することにしました。と言って、よくね、冗談を言うようにしているんですが、ひょんなことからですね、友達のですね、結婚パーティーの司会をすることにこうなりましてですね、これが今週あるんですよ。それにちょっと挑んでこようかなと思っています。というのもですね、多分僕が安請けをしたからだと思うんですが、もちろんね、信頼してくれたわけですけれども、なんかね、ひょんなことがちょっと前に、だいぶ前ですかね、結婚式するんだったら俺が司会やるよ、一回やってみたかったんでね、みたいな、皆様、お待たせいたしました。ケーキの入刀でございますみたいなことをしたいんだよねって話をしてたのは僕は確かに覚えていて、でそれでね、やらしてやるかみたいなことかもしれませんが、ということで、やろうかなということになったんですよね。もちろんやりたかったことですし、一回やってみたいなと思ったしね、友達のことでできるんだったらね、もっと、いいかなと思ったので、精一杯ですね、やっていこうと思いますが、人数聞いてびっくりしましてですね、160人以上いるって言うんですよ。そんなの見たことありますか？でびっくりしてですね。せいぜい3、40人だったら自分でやってるイベントと人数変わりませんからね。別に頑張ればいいかと思ってたんですが、そんな多かったらね。逆に、別の友達が、それだったら聞いてない人が多いからいいんじゃないの？だって冗談で言ってくれてましたけど、てなことで、お相手様のね、ご両親様もいらっしゃるということだからね、粗相だけはあってはいけないと思って、ちょっと、決死の覚悟で、頑張ってこようかなと思っていますので、また報告をさせていただければなと思っています。そんな感じですけれども、あとはお知らせですね、パリの勉強会、フランスでパリでやる勉強会が申し込みを始めています。で、5月の30日の土曜日ですね、もう実はこれ2ヶ月切ったんですよ。2ヶ月切りました。ですので、どしどしご応募いただければなと思っております。で、午後からですね、参加費3000円ぐらいで、会場を借りまして、みんなで集まってお勉強しましょうというイベントと、あとは夕方ぐらいから2時間ぐらいでしょうかね、懇親会をして、その後は僕ら泊まってますから、そのまま引き続き別の店に行ったりするんだと思いますが、そんな風に、しっかりと親睦を深めていきたいなと思っています。何はともあれね、パリの方は来ていただきたいなと思いますけど、近隣からいらっしゃったりとか、日本からいらっしゃる方がいればいるほどですね、また違う土地の人たちが集うので、刺激もやっぱありますしね、もらえるエネルギーもとても多いし、当たり前にそのご縁ってことができると思うし、要はそれをきっかけに定期的に会うようになりましたって人たちがいたりするんですよね。僕抜きですよ、もちろん。あるし、ヒントもね、いただけるということもあると思いますから、ぜひぜひお越しになってください。で、一応ね、雰囲気が分かりにくいっていう話をよく聞くので、去年のですね、ロンドンで同じように集まった時の、勉強会の様子をですね、少し、僕が喋ってるシーンとか、ご参加者の方が少しお話をなさってるシーンとか、単純な雑談コーナーだったりとか、いうところをですね、収録実はしてあったんですよね、メンバーさんだけ公開する意味で。そこの一部だけ抜き出して、公開しますので、この、今日のポッドキャストも最後にそれをお付けしますから、ぜひ聞いてみていただければなと思いますね。メンバーさん含めてご参加、だいたい今10人ぐらいでしょうかね。10人強だったと思いますけれども、もちろんまだまだね、そんな大人数にはならないししませんけれども、入れますから、ぜひね、ご参加いただければなと。何も商売しなくてもいいですね。女性がとても多いので、 特に女性はご参加が気楽にできるんじゃないかなというふうに思いますね。あとホノルルが7月21日もこれも確定して、会議室も抑えにかかっていますので、夏休みを兼ねてね行かれる方は気軽に参加していただければなと思っております、まあ、これがお知らせかな。お知らせですね。お知らせです。はい、ということで、今日のトピックに行きたいと思うんですが、今日は、起業して背伸びをして良いことと悪いことというタイトルでお送りしたいと思います。よくね、起業していたりするときにね、アクセスする情報の中に、最初は背伸びが必要ですという意見とですね、いや、そうではない。目の前のことをコツコツ、目の丈に合ったことをやるべきであるという意見って二つありません？で、どっちだよという話じゃないですか。どっちだよという話ですよね。どっちも逆のこと言ってますから。で、思うんですけれども、大抵はですね、この解釈の仕方が違うだけで、両方同じことを言ってるんだろうなと僕はなんとなく思うんですよ。だから適当に言われてるわけじゃなくてね、両極端の意見があるわけで、同じようなことを二つとも言っていて、要するに、背伸びをしていた方がいいことと、背伸びをしない方がいいことが両方あるんだろうなと思うんですよ。で、今日はこの話をしたいなと思います。で、まあ何がこのきっかけだったかっていうと、メンバーさんと喋ってる時にですね、こういう話題になった時に、ここは背伸びしなくていいんじゃないかという話を僕は、言ったことがありましてですね、それでちょっと思いついたんですね。ちょっと話を聞いていただきたいなと思います。シンプルなんで順番に行きますけど、実は一個ずつなんですよ。僕が思ってるのは一個ずつで。まず背伸びをした方がいいなという思うことを単純に言うとですね、それはやっぱり仕事の内容じゃないかなと思うんですね。受ける仕事の内容ですよ。で、例え話をした方がいいと思うので、言いますとですね、例えば韓国で、これ実際我々の、ね、メンバーさんがいるから言うわけだけれども、韓国でビジネスアテンドみたいなことをやってるとしますよね。アテンド業というものをやっているとします。まあ業務としては最終的にはね、窓口業務とかをいただいたり、現地の代表者のね、立場を得たりとか、いろいろこう仕事は膨らんでいくんですが、最初はやっぱり一件一件アテンドすると、手伝うみたいなことから始まるわけですよね。そういう仕事をしてる、まあ始めたとしましょうか。その時に、当然ビジネスアテンドって言ってるぐらいだから、実にいろんな依頼とか相談があるんですよ。これやってる方はわかると思いますけど、いろんな相談がありますね。コンサルタントですなんて言ったらいっぱいあるのと同じで、すごいいっぱいあるわけですよ。その時にある時、当然、韓国ですから、アパレルの仕入れ交渉だったりとか、OEM 製造とかのですね、調整事だったり、コーディネートだったり、こう通訳みたいなのも仕事の依頼があったとします。あったとします。で、これをですね、例えば、服なんて全然私わかりませんと、僕はわかりません、みたいなことして、製造業しかわかりませんとか、つって断る、みたいなことってやっぱあると思うんですね。専門じゃないから、つってやったことがないからって断ることあるんだけど、これはですね、まず一番最初の、さっき、背伸びした方がいいことという意味で言ったら、ここで断っちゃうのは背伸びをしていないので、やっぱこれ良くないな、と違うんじゃないかなと僕は思います。聞いてるとですね、誠実そうでしょ？私はやってないんだから、これは断るんで、しっかりとできないことは断るんですということは誠実そうに見えますけれども、もしこれからやっていきたいとか、これからそのビジネスとして、こう、飛躍を遂げていきたい。まあ別に大金持ちになるって意味じゃなくて、飛躍を止めていきたい事業としてしっかりやっていきたいと思うんであれば、ここはやっぱり受けた方がいいのかなと思うんですね。これがまず一つ目の背伸びです。一見ね、やったことがありませんからって断るのは誠実なのかもしれませんが、自分の事業に対しては不誠実ですよね。できないって断ってんですから、それはね、じゃあ最初から商売するなって話になってくるじゃないですか。なのでやっぱりまず一つ目の背伸びとしてはやるということが必要なのかなと思うんですね。なんだけれども、まだ続きがあって、アテンドを受けた時にですね、よくありがちなのは、私はちょっと専門じゃないんですよね、とか、専門じゃないんです、とか、初めてなもので、何分初めてなものでっていうことが、口癖になるようなケースってあると思うんですよ。口癖のように、そういう補足説明とか、注釈とか面積をつけちゃうパターンってあると思うんですよ。で、これもですね、一見はめちゃくちゃ誠実じゃないですか。本当のこと言ってるんですから。かもしれないけれども、なんか違うなって僕は人にそうっていうふうにやられてもそう思うし、 自分が関わる方々がやっててもやっぱなんか違うなと思っていまして、背伸びって、とりあえず受けてみるということではなくて、やっぱり精一杯それができるようになるようにすることを背伸びと呼ぶんだと思うんですよね。背伸びというのはね、結果は別ですよ。クオリティが一流になるかどうかはまた別の議論ですけれども、でもそこをやっぱり目いっぱいできるようにするということが非常に必要だと思うんですよ。で、しかもですね、お客様はやっぱバカじゃないので、初めてとか専門じゃないとかいちいち注釈つけなくたって喋ってりゃわかるじゃないですか、ある程度は。経験も聞くわけですからね、分かっていても頼んでくれてるわけだから、違うところに価値は感じてくださってるところも一面ある、嘘ばっかりついてなければ、あると思うので、そんな保険をかけてる場合じゃなくて、そんな時間があれば、やっぱり専門家になるべくですね、例えば書籍があるかどうかは知りませんよ。だけど、書籍とか書物とか情報ってことをひたすら集める。これは人に聞くかもしれないし、書物みたいなものを読むかもしれないし、いろんな、関係するね、企業にいろんなヒアリングをするのかもしれませんけど、こういうことをする時間は大いに取るべきだと思うんですよね。あと、まあ、足で稼ぐってこともいると思うし、場合によってはですね、お客様に、まあ、手間をかけさせるかもしれないけれども、聞く必要があればレクチャーを請うっていうことを分かんないから、できれば教えてくれという話をやっぱりする必要がある。その質問のしやすさ、答えやすさってことを考えてですね、聞くってことはやっぱ必要じゃないかなと思うね。こういうことをこうやることで仕事を受けるということが、まあ僕は背伸びというんだろうなと思うわけですよ。で、最悪なのはですね、このまあ、あまりネガティブなメッセージになるといけないから、でもやっぱり言わないといけないので、言いたいなと思うから言うんですけど、最悪なのはですね、なんか、こっちが知らないのに、お客さんが細かいことを言ってくれないから、なんかトラブルになりましたみたいなケースっていうのは、よく言ってしまいがちなんですよ。でもこの主張はですね、やっぱダメですね。僕が上司だったらもうクビだぐらい、少し違うんじゃないかなと思うんですよ。だって何か問題があるなということがわかるんだったら、聞いとけよあなたがと、最初から。聞いとけと。もっと心配して差し上げなさいよって話であって、いや、初めてなので、言われなかったら分からなかったことですよって逃げてる場合じゃないじゃないですか。もちろん、全部の責任を問え、負えとかね、損害を負えとか、いや、そう、河野さん、そうは言うけど、ということぐらいは分かっているつもりなんですよ。だけれども、いや、初めてで受けたんだから、知らないのは当然で、それをお客様が誘導しなかったことが、向こうのせいだとかですね、いう話をする場合っていうのは結構あるんですよ。結構あるんだけども、それは全然、まあ、もうそもそもプロとして間違っているのではないかと僕は思うだけですよ。主観ですね。プロの定義なんて人によって違うと思いますから、と思うし、受けたからにはそうならないようにですね、たくさん調べたりとかする必要があると思うんですよ。で、単純なこと言ってます。例えば、韓国の工場は納期を守らないことが多いかどうかなんてことはやっぱ聞いといた方がいいと思うし、そういうことが思い至らなかったことによって漏れて、実際契約段階で分かったんだったら慌ててでもいいから、直ちにそれを説明して、状況判断をしてもらうとかってことも必要であって、いやいや言ってくださらなかったからとか、普通はそうみたいですよみたいなことを言い切る人って結構いるらしくて、これは違うんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、結構ど根性の話を僕今してますからね。興味がない人にとってはこういう話は興味がないし、できないことは受けないというような、絞り込み方は僕はあると思うんだけど、これから事業として大きくしたいと思ってらっしゃって、大した絞り込みも、じゃあ他の専門でなんだよって話になってる人だったらですね、やっぱり、受けるべきなんじゃないかと思うし、受けたからには、なんていうかな、一流たるべきというか、一流になれるわけないんですけど、急にはね、そうなろうという2倍の努力ってことはせめているんではないか、という、ここを背伸びというんだったらですね、やっぱり必要だと思うんですよ。だって、やっぱり全然できないことをどんどん受け付けてしまえということを言ってるわけでもないし、受けといてですね、自分は精一杯だから相手が悪いと言ったらいいんですよって話をしてるわけでもなくて、やっぱり、これから事業を大きくしていきたいということに誠実なほどですね、できることを増やすって意味では、背伸びをしてやらないとできることって増えないので、でそこで逃げの一手を打つんじゃなくて、できないことはできないという事実を受け付けて、できるようにするという努力は割いていると思うし、それをお客様のせいにしている場合でもないし、初めてですというふうに、もちろん そう、あるんでしょうね。差はあるんでしょう。ものすごく慣れてる人よりはね、遅かったり、気づかない点があったりとかいうことはあるかもしれないけども、でも態度として、しっかりとやるんだというようなことのために知らないからいっぱい探さないとなと、最初は効率悪いなってことをしないと、まあそもそも効率悪いから利益率が低くて、その仕事を受けないとか受けるとか、いろいろ、そもそもそういうのもわからないし。だから、やっぱり、できなかったことをできるようにするという意味では、僕は、背伸びっていうのはやっぱ仕事の内容はした方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。これがした方がいいと思うことなんですよ。でただね、これはね意外と言ってて思いますけど、いやそりゃそうですよということでやってる人は意外と多い。さっきみたいにやってるやない人もいますけどね、やってる人は意外と多い。少なくともうちが僕らが関わるメンバーさんとかお友達でやってない人はいないと思うんですよ。で次です。次の背伸びしてしなくていいんじゃないかと思うこともあるので、そっちの話もちょっとしたくて、これはですね、気持ちの問題かもしれませんが、僕がよく思うのはですね、成功者のように振る舞えみたいな風に、マインドだったりとか、なんていうかな、マインドだったり、ものの考え方とか、いうことに関して、言われることってないですか？言われるって誰から言われるわけじゃなくて、何かに書いてたりとか、いうふうに、あたこもそうしなければ、だからお前はダメなんだぐらいのことを言われるような雰囲気って、ないですか？ないですかね。要するにこれも背伸びをしなさいってことじゃないですか。大して儲かってなくても儲かってる人のように余裕を持って振るなさいとか、いうことでしょ？で、僕もそうした方がいいと今でも思ってますよ。だしてそうありたいと思ってます。だからこそ、こう、例えばなんだろう、人に優しくしましょうとか、何かを与えられる人になりましょう。受け取りベタにならないで、何か与え上手、受け取り上手になりましょうとかね。仲間を作ろう。マスターマインドって言ったりとか、いろいろ言い方はありますけど、とかね。あと、成功しているように振る舞いましょうとか、今を大事に行きましょうとか、嫉妬するよりは応援できる人になろうとか、応援される人になろうとか、いろんなことがあってですね。まあ、こういう類のことですよ。で、大事じゃないですか。僕は大事だと思ってますよ。もちろん思っています。けれども、でもね、でも根っこにやっぱりこう特に男の人はそうだと思うんですが、女性もですね、きっと形を変えた形で嫉妬心とか競争する心ってあると思うんですよ。これ相当強いなって僕は感じていて、いろんな人と付き合うからそう余計思うんですけど、感じるんですね。いい悪いじゃないじゃないですか。こう嫉妬心と競争心はすっごい強いんですよ。強い。まあそうない人もいるけれども、でもやっぱりいる。ちょっとぐらいあるんだと思っていて、強いんですよね。なので、ない人はいいんです。ない人はこの話はいいんですけど、なので、なんか不思議と、でもね、さっき言った背伸びをしてますから、知っておくしていて、応援できる人になろうとか思ってれば思ってるほどですね、応援しているはずなんですよ。応援しているはずの人とお付き合いもしてるし、応援実際してるんだけれども、応援しているはずのその人を見ていたらですね、なんか嫉妬心と焦りが交差して、もう、ざわざわしちゃうっていうか、もう自分の目の前のことが手につかないみたいなことがやっぱり、あることがあってですね。他にも、調子がいいと思う。調子がいいと見えるだけかもしれないけど、調子がいいなと思う。商売上調子がいいなとか、ライフスタイルとして幸せそうだな、みたいな人を見ていたらですね、もう自分の現状にもう泣きたくなっちゃったりとか、応援できないわけですよ。自分よりも素晴らしいと思っちゃうから。できなかったら。あとは、応援してくれているはずの人から、言われた何気ない一言についてものすごくバカにされたような落ち込んだ気分、なんか蔑まれた気分になってしまったりとかいうことって結構強く出ることがやっぱあるんですよ。僕は当時やっぱありましたからね。ありましたし、みんなありません？で、要するに嫉妬して焦ってるんですよ。だと思うんですよね。で、今の現状っていうのはそうじゃないかもしれないけれども、ごめんなさい。成功と自分では呼べないかもしれない。成長とは呼べないかもしれないけれども、目の前のことを大事に人を応援してとか、成功者のようにマインドセットだけでも振る舞おう。自分を信じよう。みたいな風に思おうとすれば、背伸びすればするほど、この嫉妬心とのギャップに結構揺れるっていうか、やられちゃうところが結構あってですね。何が問題かって別にいいんでしょうけど、そうやって振る舞う方がまだいいでしょう。人のことを妬んだりするよりね。焦ったりするわ。だけども、手につかないですよ、目の前のことが。とにかくこうなると。手につかない。で、なると何が起こるかっつうと、楽をしたいわけじゃないんだけど、大当たりを狙うんですよね。あの人と 今日は仮に言います、その応援してくれる人とか応援したい人、自分より先を行ってる人でも友人でもいいんだけど、あの人と呼ばれる人に追いつかないと焦っちゃうから、そこにすぐ到達できる起爆剤をずっと探すんですよね。そうなっちゃうんです。執着しちゃうんですよ。楽をしたいわけではないし、ギャンブラーでもないんだと思うんだけれども、そうなっちゃうと。で、さらに悪いのは、そのあの人と呼べる人がいっぱいいる場合ですね。一人とか二人、三人いる場合に、その人がやってることをブログで公開したり、Facebook で公開したり、さらっと言ってるとですね、まあ、直接会った時かもしれない。それをですね、もうすぐやんなきゃとか思っちゃって、それを追っかけたりするのがもうもっと最悪でして、具体的に言うとブログをちょろちょろやってみてすぐやめて、別のあの人がやってる動画をやってみてちょろっとすぐやめて、広告をやってるあの人の話を聞いて広告やってすぐやめて、Facebook やってるあの人の話を聞いてすぐやめてって、あの人のことにものすごい振り回されちゃってですね、複数のあの人のことをちょっとずつやってちょっとやめるみたいなことになるので、これも全部、サボりがちじゃないと、だってそれぞれは一生懸命やるわけですから、ずーっと一生懸命なんですよ。だけど、全部焦りから来ている、こう、動きになっちゃうじゃないですか。これはじゃあなぜ起こるかって言ったら、嫉妬心と競争心と焦りから来るということに他ならないんだけども、その、でもね、嫉妬心とか競争心ってなぜ起こるかって言ったら、比べるから起こるんでしょ？比べるから起こる。ということは、比べる対象がいるから起こるわけじゃないですか。ってことは、比べる対象がいなくて、孤高の狼みたいに、たった一人で全ての情報をシャットアウトすると、比べる人がいませんから、友達が全くいない人ってなかなかそうはならなかったりするんですけども、なるんですよね。だって、成功者のように振る舞いたいから仲間も応援したいし、仲間も作りたいし、なんだ、人のね、ことも応援したいとか思ったりするわけだから、そうなるわけでしょ。だから、逆なんだけど、嫉妬心と競争心が強いなぁと思う自覚があるときにはですね、もう成功者の方に振る舞う人を応援するなんていう背伸びをね、もうしなくてもいいのかなと、やめてみてもいいのかなと僕は思うんです。だからまあ、繰り返しますけど、僕は最初から終わりまでそれの方がいいと思いますよ。うまくいくと思うんでね。だけど、嫉妬心とその競争心が目の前にあって焦って何もしないよりは、やっぱいいので、全くね、応援するなんていうその背伸びをもうしなかったらいいのかなと思うんですね。だって結局成長してると嫉妬しちゃうわけだから良くないじゃないですか。良くないですよね。ならばまあ心の中でだけ応援しといてですね、接点をもう切ればいいんじゃないかなとなってくる。まあ別にすごいけど縁を切れとかね、友達やめろってことじゃなくて、せめてブログとかメルマガとかフェイスブックとか何でもいいですよ、動画とか、そういうあの人と呼ばれる人たちの情報はシャットアウトしたらいいのかなと。まあその人とつながってるだけでも元気が出てやる気がみなぎるんだったらいいですよ、別にやりゃいいんですけれども、そうじゃないんだったら接点を切った方がまだマシかなということは、すごくネガティブな言い方だけれども、活躍は見なくて済むでしょ。だから嫉妬はしなくて済むんですよ。で、競争心だって生まれようがないので、ってことになると応援をしなくなってるかもしれないけれども、少なくても目の前のことができるじゃないですか。ですね。だから、もっと別の言い方をすると、辛辣ですけど、有名な成功者と呼ばれる人たちがいてね、その方々が、いやいや、河野さんみたいな、皆様、なんとかかんとかができないからいけないのですとかね、人を応援できない人はうまくいきません。うるせえよとかっていうふうに、毒づいたって、まあいいのかなと人に言うわけじゃないですからね。実はね、最初の頃僕はそういうところがね、あったし、そのおかげで、たった一人で結構やれたなってところ、まあまあ、良かったか悪かったか今わかりませんよ。人を応援したりとか、仲間を作った方がはりかに加速したなって今実感があるから、最初からそれができたら良かったなと今では思いますけれども、でも、最初にちょっとふっとうまくいくまでに、やはり自分のことは見直しましたけど、人のことを純粋に応援したいなみたいな、ところまでね、思い込んでたかって、やっぱり情報は、ある程度シャットアウトして、自分のその嫉妬だったり焦りだったりちょっとみっともないところが出ないように防いだ。つまりダイエットしたい時にケーキ屋さんの前を通らないみたいなことでだけはせめてしてた気がするんですよ。なので、そんな風にすると別に嫉妬とか競争じゃないよ、みんな応援しようよというようなね、聖人君主みたいな、ある程度うまくいった人だけが言ってるようなね、ことをやらなくちゃ俺もいけないんだ、私もいけないんだって思うこともなくて、そこは別に背伸びしなくてもいいっていうか、競争と嫉妬とね、そういうことで揺れてるなと思えば、その揺れないようにするってことをしたって、かっこ悪いかもしれませんよ。情けなさは拭えないかもしれないけれども、でもね、その、 実は成功者に振る舞おうとしてるくせに、内心焦って競争心むき出しでですね、で、かといって起爆剤むき出しで目の前のことができないというよりは、うまくいってる方の情報をシャットアウトして、いつか見てるよってことで、コツコツできる方がまだいいという部分があるんですよね。ある。いや、もちろん、そうじゃない方がね、周りの人の成功を見てる方がうまくいく人もいっぱいいるから、それは正確だと思うんだけど、その場合は、唯一の基準は、目の前の自分のことを頑張ってるかどうかで見ればわかるんですよ。いや、ちょっとまだまだやりきれてないな、あっち行ったこっち行った知るなと思うときには、そういう競争だったら焦りの心が働いてることもやっぱあると思うんですよね。なので、シャットアウトが、そこはいいんじゃないかなと、僕なんかは思うわけですよ。で、繰り返すけど、競争心とかは持たなくて、嫉妬もせずですね、自分の目の前のことを一生懸命やることが一番うまくいくんですよ。僕はそうでしたから。もちろんそうです。150% そうですよ。だけれども、それすらできない人って、目の前のことをやってないからそういう自信が持てないんですよ。自分のやってることに自信が与えてあげられないんですよね。だから、逆説的だけど、自分が目の前のことがコツコツできるというスタートを切るためだけにも、ちょっと情報を切ってもいいと思うんですよ。で、その後、コツコツやれてると思えば、人のことを見ても見方が変わるので、この人も頑張ってるけど、俺だって頑張ってるし、っていう風になっていくと、だいぶですね、シンプルになる。嫉妬心ってやっぱ消えると思うんですよね。だって俺も頑張ってるもん、みたいな。だって俺も頑張ってるもんという、こう、ことが言えないというですね、自覚が、後ろめたさがあると、グワングワン揺れるのかな、みたいな気がするんですけどね。どうでしょう。だから、それができれば、もうもっともっと皆さん応援して、また、仲間とね、育っていけばいいと思うんだけど、その一瞬でもいいじゃないですか。そこのスタート、エンジンかかるまでは、自分の目の前のことを俺は頑張ってるんだから大丈夫というふうに思えるまではですね、シャットアウトをして、目の前のことに没頭するように仕向けてもいいのかな、という気がします。まあ思えば、だから僕も結構すっごいたくさんメルマガ撮ってましたけど、また今はね、撮ってますけどね、撮ってないか。読んでるね、人様のメディアはあるけれども、当時はね、やっぱブログとかじゃないや、メルマガがすごいたくさん撮ってましたけど、全部解除しましたからね、雑念が入っちゃうんで、またメルマガ上手な人は、ティーザーつってクリックして開きたくなるようなタイトルで送ってくるじゃないですか。ああいうのもね、僕にとってすっごい悪影響だったので、あえて一瞬だけ切ってよかったかな、というふうに思ったり、するんですよね。なので、結構おすすめですよ。これが今日の、メインのテーマでございました。あとは雑談ですね。雑談は今日はね、ちょっとめんどくさいというか、恥ずかしい話をするんですが、オカルトというか、スピリチュアルな人たちだと常識の話らしいんだけど、昔の自分を癒してあげるみたいなことって聞いたことあります?おっと、いきなり気持ち悪くなってきてますけど、およそビジネスのポッドキャストの話題じゃないですがね。でも結構面白いので話したいんですが、昔の自分を癒してあげる。なんかね、そういう世界だとインナーチャイルドっていう用語で言われたりするらしいんですけど、言葉はどうでもよくてですね、どうでもよくないんだけど、ごめんなさい、専門家の方にとってどうでもよくないけど、僕にとってはどうでもいいんですが、スピリチュアルのね、世界とかだとよくある話らしくて、要するに過去の子供の頃の、記憶とか体験とか、感情とか、あと、人生の途中で起こった事柄がですね、自分の観念とか価値観に刷り込まれていて、それが拭えない限り、今現時点でやりたいことになれないとか、なりたいことになれないとか、いうね、ブレーキがかかったり、ブロックが入ったりすることがあって、あんまり良いことがある時とない時があるっていう話なんですよね。で、こういう話って嫌いな人は嫌いじゃないですか。だから、嫌いな人は、嫌いでいいんですけど、後付けバイアスって話もあるじゃないですか。だって、過去のことがこうだったから今がこうだっていう原因と結果の法則じゃないけど、そんなことって後でもつけれるわけで、実は、単純に別の理由だったり、アドラー的にこう、全く違う理由で、そのブロックが入っている場合だってあるわけだから、いろいろ説はあるんでしょうけれども、僕自身の話をすると、結構後付けだけど、説明できることがあってね、ちょっと話をするとですね、どっから話そうかな。僕の内面、河野の内面には、イケてない河野くんと、イケてる河野くんっていうのがね、僕の内面には同居してるんですよ。人からどう見られるかじゃないです。僕だけの話ですね。こんななりでね、こんな年ですけれども。 僕にはイケてない僕とイケてる僕がね、内面に共存してるんですよ。今は仲良くやってますけどね、共存しています。で、なぜかというと恥ずかしいんですけどね、たまに言うか、僕小学校の時ってすごくお勉強ができたんです。で、足も速かったんですよ。で、運動神経がすごい良かったんですね。で、小学校の時って体が小さくても結構センスだけで運動神経って良かったりするじゃないですか。だから小学校の時はとてもやっぱ女子にですね、運動神経がいい男の子はモテますから、理屈抜きにですね、モテてましたしね。小学校の、まあ、もっと若い頃ですよ、4年生ぐらいまででしょうかね、すごくモテたし、頭も良くて、で、すごくね、イケてたんですよ。すごくチヤホヤされてましたね。で、俺ってイケてるんだという自覚もきっとあったんでしょうね。僕にはあったんだと思いますよ。だけれども、どうやらなんか思春期というのを迎える頃から雲行き怪しくなりましてですね、それは僕の問題だったんだろうけれども、中学とか高校はですね、なんかいまいちというか、今三つみたいな、なんか全然誰も僕のこと覚えてないみたいな、正解はもちろん友達はいましたよ。いたし楽しくやってたと思うけれども、今振り返るとやっぱイケてない時代ですよね。別にモテるでもなく、なんかその当時好きでいてくれた人がいたんだったら、こんな失礼な話じゃないけど、でも僕の自覚はそうですよ。小学校のキラキラしたところからすると、なんかもう地に落ちたみたいな感覚なんですよね。しつこいな。そう、いじめられて裸にされたわけでもないですからね。普通の学生だったんだけれども、僕にとっては格差があったんですよね。で、結構ね、結構内気だったと思いますね。内気だったと思います。まあ、友達の中では内弁慶だったと思いますけど、本当に仲いい友達はね、だけど、クラスで目立とうなんていうことは全くなかったし、先生も誰も覚えてないんじゃないかと思うぐらいの、生徒だったんですよね。そういう時代を過ごしまして、で、大学生、僕大学に、その時に行ったんですが、行かせてもらってですね、大学に行った時には、結構その、タガが外れて、今度は大学生っていうのはもうちょっとね、なんていうのかな、もう少し、機微が生まれるっていうか、なんかいろいろね、企画したりとか、これは企業、失敗する企業ずつの中でも僕の学生時代の話をしてますけど、いろいろね、イベント屋さんというようなものをやってですね、いろんな大学の子を集めて、お金を集めて、パーティーしてみたりとか、ツアーを組んでバスを借り切ってみたりとか、そこで上がりを、マージンを、ね、出してみたりとか、そういうことも、派手なことをしてたので、そこは結構ね、自分のこうタガが外れて、そこでは僕の中ではこうイケてる君だったんです。まあ、決してモテるわけじゃなかったですけども、イケてる君、まあ、結構輝いていたというかね、自分の中では。人から見たんじゃないですよ、すごいけど。という時代があって。で、会社員になってからは、会社員の間は結構ね、くすぶってたけど、会社では仕事だけの世界だから、やっぱりある程度認めていただいてたなという自覚があるし、転職もそんなに失敗した転職ばっかりしたわけじゃないと思うんですよ。サラリーマンとしては辞めたわけだから僕はルーザーでしょうけれども、会社員に、続けてる分には別にそれなりのってことがあったので、まあ、僕の身の上だしどうでもいいんですけど、って感じで、要はイケてる君とイケてない君が共存してるんで、イケてない君の会社もあったしね、ちょっとはあった。ところがある。途中で持ち直したりするんだけども、ということがありましたね。ありました。会社ではなんか別の顔でいた自分もいましたしね、ということがあってですね、要はイケてる君とイケてない君が僕いるんですよ。でね、イケてない君の僕の時代のやっぱり意識が あるのと、イケてる君の意識があるじゃないですか。だから面白くて、潜在的には僕はそのイケてる君でいうある自分がすごくこう気持ちいいわけですよ。気持ちいいので、そういうふうなことがある。だけど、イケてない君の時もあるじゃないですか。だから、イケてる君であるということで、ずっと人生歩んでる人は、きっと目立つことに対しては、躊躇もないし、ずっと目立ち続ける。人から注目され続けるということをやっていくし、違和感がないと思うんだけど、僕はね、どっちかって言ったら、人から注目される、つまり、すごく小規模かもしれないけれども、皆さんから、いろいろね、お声掛けいただいたりとか、こう、ポッドキャストをみんなが聞いてくださってるというふうにね、思えば、意識過剰ですが、すごく注目してもらってるというふうになるでしょ？っていうふうになるんですよ。なんだけれども、一方でですね、結構、注目されていなくちゃいけない、注目されていないと怖いというか、イケてない君の僕になったりするのが、すごい怖いという側面がですね、やっぱりね、あったんですよね。あったんですよ。だから、コンサルティング業も全部人に影響を与えるっていうと、実際はそんなことないってことはもう今は分かってますよ。だけど、人に、こう、なんていうかな、褒められる、簡単に言うと褒められたいというか、褒められる というような立場でいなくなるのがですね、ものすごくこう怖いなというふうに、おそらくね、潜在的に思っていたところがあるんだろうなというふうに思うわけですよ。だから必要以上に自分のことが注目されたりとか、自分のことを頼りにしてくれないとですね、必要以上にちょっとビビってるっていうか、そうされないことをすごく恐怖しているような時代が、初期のですね、コンサルティング始めたところとかはね、やっぱあったんですよね。人に言わせるそんなこと言わないんだけど、あった。だからなんか恐怖してるっていうか、もっと注目されないととかね、もっとよく見せないとみたいなことをずっと思ってた時代がね、ちょっとあったんです。だけどまあ、面白いもので長くやってると、その辺が十分満たされていくでしょ？そうするとね、僕の中では別に意図したわけじゃないし、インナーチャイルドにアクセスしましょうとかって、別にそういうセラピーを受けたわけでも全くないし、言葉も知らなかったですけど、癒されたんでしょうね。なので、おかげで、くるっと一周回って、なんか、いけてない時の自分みたいなものを誰からも注目されなかったり、まあ結局、僕のおかげじゃなかったねっていうオチもいっぱいあるわけで、とかね、いうのも全部ひっくるめて、すごく受け入れやすくなったっていうか、だから、その注目されなくなったらいいだなって恐怖みたいなものはもう本当に全然ないですし、かといって注目されていることに違和感を覚える、俺はこんなはずじゃないと思うこともなくて、うまいこと二人とも共存してくれているというか、だからなんていうかな、自由にこれからこうしていきたいなということも思うし、人からお褒めいただければありがたいことだというふうに素直に言えるし、逆にお叱りいただければ、ああ確かにすんませんねというふうに思えるというかですね、いうところがやっぱりあって、まあ話も後付けですよ、後付けで言ってるんだけれども、でもやっぱり過去の自分と折り合いをつけているところがあることで、スッとしたところは僕には確かにある。まあ、コンサルティング業とかメンタリングのビジネスをしている人はみんなこれ経験するんだと思いますが、僕は特に、ね、両面を持ってたので、今はいい感じでね、いけてますけれども、特にね、そのいけてない君が今日存在し続けてる人は、やっぱり注目されなくちゃ嫌だということで、初期の頃はね、大した実績もないのに異常に人から認められたいオーラが出ていてですね、うまく人間関係紡げなかったりとか、ビジネスパートナーをね、裏切ってしまったりとか、本当に嫌な気分にしたりとかっていう人が、やっぱりお前なんだよって人が偉そうに言ってきたりする場合は、その人はね、そういうようなイケてない君がね、中にいるかもしれないから、まあまあそんな目で見てあげればいいんじゃないかなと思うし、まあ自分がね、その目立つ目立たないとか、スタッフを作る作らないとかいうことがあるじゃないですか、いろいろね。あと事業を大きくする大きくしないとか、家族とか、ね、いろんなことがあると思うんだけど、そういう時にね、意外とこの後付けバイアスの話は腑に落ちることが多いので、皆さんもね、オカルトだけど考えてみるといいんじゃないですか。別にいいですよ、癒さなくたって、その分かんないんだから、それかどうかもしれませんからね、僕は。だけどそういうのって思い当たる人が意外とあるので、なんか過去の経験したことがハードルになっていることもあるよねって話をちょっと今日はしたかったっていう話でございました。はい、じゃあ今日のトピックも全て終わりましたので終わりましょう。あとは最後にですね、お知らせをしておきましょう。パリの勉強会、5月30日の土曜日です。でお申し込みを受け付けておりますので、張り切ってお申し込みください。で躊躇する方は、まずはとにかく面白くする自信が僕はありますので、来てほしいんだけれども、どんな様子か、これから、こう、最後の音声で公開しますので、ぜひ聞いてみてください。あとは、アブローディングという僕のサイトがありますが、海外にいらっしゃる方、僕たちがやってる、別の事業なんですけどね、アブローディングっていうマッチングサイト、日本人が海外に行くときに助けてあげるというサイトですが、なんか旅行に行く方とかビジネス、この夏とかゴールデンウィーク予定がある方は、個別に我々のスタッフ、僕も含めて、お手伝いしますから、何か楽しい経験ができるようにお手伝いしますから、ぜひね、相談してください。相談は、アブローディングというふうに、カタカナで検索するところから、問い合わせフォームとかがありますし、僕の Facebook 何でも構いませんから、連絡いただければな、というふうに思いますね。そんなところでしょうか。はい。あとは、いろいろ情報が欲しい場合は、海外在住者、というふうに検索して、コンテンツラボのサイトを見てください。そこから無料相談もやってますので、ビジネスのこと、気持ちのこととかいろいろあれば、僕の方が張り切ってお返事をしますから、ぜひ無料相談をご連絡いただければなと思っております。はい、それでは、また来週もお会いしましょう。あ、そうだそうだ、友達がね、サーフィンをし始めたんですよ。で、起業してすぐにご縁ができた古い友人なんだけど、商売をね、一緒にやってて、いろいろ気が合うお友達がやってくれたので、すごい面白い、嬉しいですね。なかなかね、出会わないんですよ。なんでかって言ったら、起業 ていうのは結局コツコツとかとにかくやらなくちゃとか働けとかいうふうになるじゃないですか。だけどね、サーファーっていう人種はね、大抵快楽主義者でスリルジャンキーなので、そんな絶対なんですよ。だからサーフィンして、そんなことするぐらいだったら、サーフィン毎日やって、朝日を拝んで、魚釣って野菜育てて暮らす方がいいというのを選びそうな人ばっかりですからね、なかなか出会わないですよね。リアルサーファーで起業家なんていうのは。だからまあまあ、すごく、嬉しかったですね。で、こういうね、僕がサーフィンというのはライフスタイルだと今でも本当かっこつけてますけど思ってますので、こういうね人生を変えてくれる出会いがあって、ね、僕のお友達が若い頃に勧めてくれて本当彼には感謝してますけど、で喜んでるんですが、でこういうのがね楽しいなと、なぜ不思議かわからない人はですね、ハートブルーというね映画とかエンデルサマーという映画があるんだけど、こういうのを見ていただくとですね1ミリだけ分かっていただけるかなと思うので、ぜひこの夏に向けてどちらかをご覧いただけるといいのかなと。ハートボールとかはね、普通のハリウッド映画ですからとっつきやすいんじゃないですかね。面白いなと思いますよ。はい、ということで、最後に、パリの勉強会の様子を聞いてぜひ申し込んでください。来週お会いしましょう。ありがとうございました。それでは最後にですね、ちょっとパリの勉強会に来ていただきたいということもありましてですね、あと先日リスナーさんからですね、勉強会で何やってるかってことが実際不安だという話があるので、どんな風景かっていうのを音だけでいいから流したらどうですかというアドバイスをいただいたので、ちょっと今日は、ちょうどヨーロッパですからね、去年の春に、パリじゃなくてロンドンでやった時の勉強会の様子をですね、生で、まあ、メンバーさんだけに僕中身は実は公開しているので保存してあるんですけども、それをね収録したものがあるので、少し一部一部ピックアップして、まあ、5分ほどでしょうか。今ちょっと流してみたいと思いますね。最初に僕がちょっと説明してたりとか、みんなでね、アイスブレイクしてるシーンとか、いろいろ、情報をシェアしてるところを飛び飛びで流しますので、うん、なるほどね、ということで、感覚的に掴んでみていただければな、というふうに思います。で、お気に入りでしたら、というか、不安が取れたら取れなくてもいいですけど、コンテンツラボパリ勉強会と検索して、ぜひご参加いただければ。まあ、日本の時もね、そういう意味では、楽しみいただければなと思いますけどね。ということで、聞いてみてください。
で、10時半からいらっしゃった方は、またかと言わないように。もう一回やりましょう。で、やり方はですね、前に出てもらって喋ったりはしません。4人1組で机に座ってらっしゃると思うので、この4人の方、一組になっていただいて、他の方はまた出してほしいですね。4人1組で、だいたい1分ぐらいで、こんな感じ。こんにちは、河野です。今日は日本から来ました。いつもコンサルティングのサービスをしてまして、河野さんとお友達で今日は付き合っていただきたいと思いますので、じゃあ実際自己紹介を始めてください。お願いします。
はじめまして、イタリアフィレンツェと言います。誕生は未明と言います。すごく名前は難しくて、今は一緒にアマゾンの未明の未明で言わせて惨めの字を
片
庭は片庭の方にフィレンツェって今アコンで6年が半分開発をしています。
何かというと、テクニックの話をしてもあんまりつまんないと思いますから、 今時のオンラインビジネスってテーマでちょっと話したいと思いますね。この1年この話よくするので話したいと思いますが、皆さんのやってることとぶっちゃけあんまり関係ありませんけれども、今2014年の今ですね、オンライン、つまりインターネットでお金を儲けるということがどうなってるかってことは知ってた方がいいと思うんですよ。っていう意味で説明しますよ。だから僕もやってないことを話しますし、皆さんもやってないことを話しますけれども、知ってて損はないので聞いていただければなと思います。で、途中でツッコミを入れてください。まずですね、今何が起こってるかという項の調べの話をしますけれども、この5つのことが起こっています。こんな実感ある方もいると思いますが、5つのことが起こっています。まず1つ、ここにいる方はほとんどがインターネットで広告を出してお客さんを取るというダイレクトマーケティングを使う方が多いので関係するんですけど、広告費がものすごい上がってます。これは田中さんと知り合った5年前とかだったら1クリックが10円で出せたものが今は40円から50円ぐらいになっていると思ってもらって、一般的な店と同じことが起こっていて、量と規模、つまり大きな会社が数とかお金とかって規模で支配するって世界になってきてます。考えれば分かるんですけど、やり方はみんな一緒なんですよ。暇つぶし時間の奪い合いなんです。意味分かる人いるわけないですよね。
やり方がずっと今のところこれまではうまくいってきてるかなという感じなので、まあ、今もう一人お手伝いしていただいてる方もいるので、うん、だいぶ一時期もうアップアップでしたけど、ちょっと楽になりましたね。
ああ、なるほど。これエリアがいっぱいあって恐竜学の方もいるんですけど、僕の考え方にはフランスが一番うまくいってるんですね。フランスの留学っていうのは何か、フランス留学は斡旋を頼まなくちゃいけないようなポイントがあるんですか。
そうです。まず英語と違ってちょっと言語の壁が
話から変えましょう。あ、そうですね。でスペインの方もやってるんだけど、スペインの方との引き合いが全然違うんですよ、僕の感覚的には。数が全く違うというか、規模が違うというか。
これは休憩中の音声ですね。
まあ、そんなに遠くじゃないから。
そうですね、どうしようかな。
1年、2年ぐらいでそこのリスクをかけてもいいもんかなと、ちょっと思います。
今はじゃあ Amazon